お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
6月23日月曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道ケイトがお届けします。アメリカがイラン国内の3つの核施設を攻撃したことを受け、マスード・ペゼシキアン大統領はイランによる敵対行動の主な要因はアメリカであることを示していると述べました。また同国は外交的な選択肢についてアメリカの攻撃に対するイラン軍の報復が行われた後にのみ検討できると発言しています。イスラエルとイランの間で続くミサイル攻撃は2週目に入っています。アメリカのトランプ大統領は SNS を更新し、イランの現政権に関するコメントを投稿しました。その中で同氏は、イランの現政権がメイクイラングレートアゲンできないのであれば政権交代も選択肢であるべきだと発言しています。アンソニー・アルバニージー首相はアメリカによるイランの核施設への攻撃後初めてとなるコメントを発表しました。その中で同氏はイランが核兵器を保有することは許されないとした上でアメリカによる攻撃を支持した一方、中東情勢の沈静化を強く呼びかけました。中東情勢の緊張を受け、退避支援を望むオーストラリア人の数が増加しています。現時点でイランではおよそ2900人、イスラエルではおよそ1300人が支援を求めています。ペニー・ウォン外相はアメリカによるイラン核施設への攻撃後、イスラエルからのバスによる退避を一時中止したことを述べた上で、イスラエルの空域が再び開かれた時に向けて準備を進めていると発言しました。家を借りている人のおよそ7割が、家賃の値上げや立ち退き要請を恐れて、家の修理を頼むことを躊躇していることが分かりました。この調査は、オーストラリアン・カウンシル・オブ・ソーシャル・セキュリティが、ニューサウスウェールズ大学の研究者グループ、そしてナショナルシェルターおよびナショナルアソシエーションオブレンターオーガナイゼーションとともにまとめたものです。フィリピンのサラドゥテルテ副大統領がメルボルンで演説し、父でオランダで拘束されているロドリゴ・ドゥテルテ前大統領の釈放を訴えました。ドゥテルテ前大統領は在任中に諜報機的殺人に関与した疑いで逮捕されていて、国際刑事裁判所で一連の訴追に直面しています。以上、6月23日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送、ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。